常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊予田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ケンケンさんは、
はい、
面接をスタッフを、まあ、取るっていうんですか、採用の時の面接ってどのようにしてるんですか？
そうですね、今までは、まあ、一応生徒ちゃんの中から、面接というかは、まあ、アシスタントを経て、まあ、だんだんやっていったりとか、そのレッスンの前後でちょっとチワ話した中で、まあなんかそれとなくそういうふうに携わっていくフレーズが出てきたときに、まあここからやってみるみたいな感じで、なんか割と面接採用っていう感じではなく、まあ、なんかしれっとした流れの中で、あの事務員さんに関してやっぱおつなぎいただくのがほとんどで、っていう感じでなんか面接採用、なんか形式ばったことって今までやったことないんですね。なかったというかないですね、これまでは。あとはなんか、やりたいって言ってきた生徒ちゃんとかはいました。
おー、自ら。
私のそう、あの、今も、あの、産休、育休で今お休みしてる元の相方ちゃんなんかは、割と、やっぱその生徒で学ぶっていうから、一歩もう一個踏み込んで、携わりたいって言って自分から言ってきたので、なんでまあ、それじゃあ一緒にやってみようかっていう。なんかまあ、その当時は、もう忘れもしない、うちのスタッフが大崩壊した時で、もうかなり疑心暗鬼で、もうスタッフなんていらないって私は一人でやるって、その胸にこう秘めていた時期で、まあそんな時に、まあ彼女がまあパッてそんなことを言い出したので、いやっていうかね、いないよ、うちスタッフ誰も今って。あの、今この状況見てもらえればわかるけどって。だから、私とマンツーマンになっちゃうけどいいのっていう。でも、まあ、その彼女がいたおかげで、今のスタッフの、なんで、環境が、地盤が出来上がってきたので、本当に彼女には感謝していて、あの、今でもね、あの、時間ができれば、あの、遊びに来たりとか、レッスン受けたりとか、今後長いスパンにはなるんですけど、あまよくばね、また一緒に活動できればいいねっていう話はしていて、割と今つかず離れずでいい関係性で、割とこう、スタッフちゃんたちもみんな頼りにしてる人なので、まあその彼女ですら面接はなかったですね。もう方向性だけ決めて、ね、もうちょっとじゃあ、じゃあもう本当に、なんていう、即戦力重視でみたいな。意外とでもまあその自分で手を挙げて、ってなってくる子たちって、割と、なんて言うんでしょう、即戦力でいける、おりゃって組み立ててよし、行くぜっていうので、はい、丸なタイプの人もいるじゃないですか。
ますね。
そうじゃないタイプの人もいたりとかする。なんかそれは、今ちょっと長い時間を経て、まあ、ちょっと気づいたこともいろいろあったりで、はい、まあ、今度からは、まあ、新しい試みとして、ちょっともう採用みたいな形を採用募集みたいなものをちょっと実験的にこう作ってみたらどうなるのかなっていうのをちょっとやってみたいなと思っていて、今日はちょっとその辺のお話をね、させてもらえればなと思ってるんですけど、
はい、
そうなんですね。それこそ、あの、採用チラシみたいなのを今制作中で、
採用チラシ。
チラシ。
うん。
なんか、一丁前にって感じ。ダンス教室のスタッフの採用チラシを。
ああ、いや、素敵だと思います。やっぱり目に見えるものって効果ありますもんね。
で、それをちょっと、どういうふうに告知していくかっていうのも、今ちょっと作戦を立てているところなんですけど、
はい。
まあ、ちょっと大きく分けて、まあ、私の願いとしては、まあ、ちょっと、三つ。
はい。
なんかやっぱ、小さい頃からうちのスタジオで、こう、レッスンを重ねてくれてる子が、
はい。
まあ、なんとなくその、なんて、スタジオに携わる。自分のやりたい仕事や、そういうものと共存させながら、もうダンスのある生活を続けてくれる子がいたらいいなっていうのが一つと。
はい。
あとは、 まあ、がっつり絡みたいよっていう子がいれば、まあ、海外へ一緒に行ったり、都内の先生とつないで、研修の制度をうまくこう、使って、まあ、自分のスキルアップのための時間を使いながら、なんかそういうふうにやりたいって言ってくれる子がいても嬉しいなって思うし、まあ、三つ目は、セカンドキャリアって言って、やっぱ結婚や出産を機に、まあ、ちっちゃい頃からもうずっと、こう、ダンスの稽古に時間を費やしていて、割とそういうスキル、基礎的なスキルもあるけれど、なんかもう一回ダンスと体を動かしながら、ダンスと共存する時間を作ってみませんかっていう人たちにも届いたらいいなっていう。まあ私の中では大きく分けてその三つ。なんでまあ、どっちにしても、経験者じゃないとダメっていうところはあったりはするんですけども、その採用チラシもおそらく、そういう人たちのところに届けば、やっぱ何かしら響く人はいるのかなっていうふうには今思ってるんですね。で、それをまあじゃあ実際どういうふうにしようかってなった時に、まあ私は教えに行ってる外部指導で教えに行ってる高校のダンス部、まあそこに文化祭が毎年あるんですけども、地元の経営者さんたちとグループ組んで、一応、出展するんですよ、今年。
そうだそうだ。去年試験的にそんなのやったってお話
そう
も
なん
して
で
る
すよ。
ね。
私たちの文化祭イベントに高校生を呼んで、今日文化祭やったので、今度は教頭先生が呼んでくださるっていう話で、そう、それでまあ、校舎内に文化祭やってるじゃないですか。お化け屋敷とかお菓子売ってたりとか、ハンバーガー売ってたりとかする横に企業ブース出して。そう、だから私の周りの知り合いの経営者さんとか、まあ、そういう人たちの、こう、若手不足や人手不足のために、まあその地元就職が多い学校で、まあこう、ちょっとそういう子たちにも知ってもらうきっかけになったり、おつなぎできたりしたらいいなっていうふうに思ってたのが、きっかけだったんですけど、まあ、実際問題自分も、まあ、企業ブースっていうのはまだ企業ではないですけど、でもやっぱりそういう自分のスタジオのブースがあって、なんかイベントとか、なんかお祭りとかなると割と重宝されるんですけど、文化祭でもやっぱ舞台の花形なんですよ、ダンス部っていうと。
でしょうね。
そうなんですよ。でもやっぱりどうしても盛り上げるとか、やっぱ趣味とか道楽の域でやっぱ収まってしまうことが多い。でも中には本当にダンスな子が多分好きな子がいたりとかするだろうし、なんかきっとその中でも、まあ、ダンスが仕事ってちょっとどうなんだろうって思ってる子もきっと多いと思うから、なんかそう
確かに。
いうブースを出して、やっぱその口でコンコンと熱く語るよりかは、多分おそらくしれっと差し出せるチラシがあれば、私はいいんじゃないかなってちょっと今回考えたわけなんですよ。それをやっぱ実験的にその採用するっていうか、告知をするためのチラシを、採用チラシをちょっと作ってみようかっていうのがちょっと今回のちょっと実験的になんかやってみようかなっていう試みの一つなんですね。
いいですね、それ。
んで、まあ、それ
いい
で、まあ、う
なーっ
ち
て。
のスタジオの生徒さんやお母さんたちにも、ちょっと目に触れられるところに、さりげに出すみたいな。発表会もあるので、パンフレットのプログラムに載せてみたりとか、あとはちょっと作り変えて、ホームページの、採用案内みたいなページ作っても面白いかもしれないですし、なんかそういう材料を、またちょっと一個、今まではちょっと考えたことなかったですけど、まあ、そういうのあったら、やっぱなんかね、その技術的にも大丈夫かな。でも、やっぱり、やれる機会があるのなら、チャンスがあるならやってみたいよって、多分おそらくいると思うので、なんかそういうとこに届けばいいなって思ってますし、まあ、あまよくば、うちの、高校生、高校ダンス部がですね、去年から地元の産業大学の学祭にお呼ばれするようになったんですよ。そうなんですよ。やっぱその地元の大学も、まあ、少子化に向けて、その大学を知ってもらう、ね、その企画だったりキャンペーンをやっぱたくさん打っていて、 まあ、その中の一つで、こう、ステージ発表に出てもらおうみたいな感じで、
ああ、
いろんない
いで
学校のダンス部、
すね。
そう声かけて、その産業大学のダンス部と、地元の高校のダンス部がある学校さん、多分2校、3校、4校ぐらいにちょっと声をかけて、なんか盛り上がると。そうすると、まあ、お父さんお母さんが見に来れば、ああ、大学の校舎内、キャンパス内ってこうなってるんだっていうのとかもわかるし、あとはなんか学部とかがどういうふうに分かれてるとか、パンフレットももらえたりとか、なんかやっぱりそこでもなんか企業ブース出てるんですよ。だからやっぱおそらく、協賛してる会社さんだったりとか、その後に多分、就職口になっている会社さんがいらっしゃったりとかで、なんかそういう、やっぱその、やっぱオープンなんか高校よりもさらにオープンな感じ。手厚い保護っていうのはやっぱ、高校生ぐらいまでなのかなっていう気はちょっとしていて。大学生って言ってやっぱ自分でどちらかというと情報を取りに行くっていう。なんかそういうところでも少し何かそういうチラシが目に入るようなところに置いてもらえたらいいなっていうふうにまあまあちょっと考えていて。
すごくいい計画ですね、それ。
ですよね。割となんか私も全然、なんて言うんでしょう。狙ってたわけでも何でもなかったんですけど、なんかそれやっぱタイミングよく作れれば、なんかその、知ってもらうって本当に大事だなっていうふうに。
認知のところ
い
ね、
やー、本当
時
に、
間かかる
こ
から。
こがないと、そこがないとやっぱり先には進めないなっていうふうに思いますよね。なんでやっぱり、小さいですけど、やっぱ種まきしていくことって本当に大事だし、なんかその種まきするためのツールって本
そうで
当に
す
戦
ね。
略立てないと、うまくいかないし、逆に戦略ちゃんと立てていれば、やっぱ届く。やっぱそれってやっぱすごいなっていうふうに、これやっぱりなんかどういうふうにするといいねっていうのとかっていうのは、やっぱりちゃんとマニュアル化していくことってすごく大事だし、なんかまあ、これからはまぐれとかじゃない。
まぐれでね、来れちゃったからね、研
い
究室
やーもうね、
ね。
運と月だけはあるんですよ。人よ
そう、
り
すご
も。
くあ
なん
る。
かね、パーンって飛んできたものね、ポンってこう掴む力だけはね、あるんですよ。それがちょっとねっていう、なんかそれが作戦立ててやったんだったらかっこいいんですけど、あれですよ。不特定多数、なんかその作戦立ててると思ってますよ、きっと。
そういうことにしておき
私
ましょう
全
か。
然、全然作戦だもん、ノープランですから、なんかもう本当に。
できちゃう。まあ、だからそういう人がレジェンドになっていくんでしょうけど、でもきっと、これを誰かにやってね、次渡した時には、マニュアルとしてあった方がね、絶対いいで
そう
す
で
もん
す
ね。
ね。なんかそういうためにも、やっぱりちょっと形に残していきたいなっていうのが、まあ、最近思うことで、ありますよね。でもその分、いい思いいっぱいしましたけど、いっぱい事故してますからね。
なんか当たって砕けのタイプ。
もうね、大事故ですよ、本当に。大事故もいいとこですよ。
でも止まらないのはケンケンさんだから。
いや、まあでもね、その大事故も糧にね、ちょっと一応前は進めて、後ろ向きながら前進むみたいな、なんか、とりあえず止まらないみたいなのはちょっとあったり。本当に、ね、コロナ禍で立ち止まるかと思ったら、違う意味で歩き出したみたいなところもやっ
で
ぱ
す
りあっ
よ。
たので、
そ
やっ
っ
ぱ、
ちの方向っていうところで成長しましたしね。
いや、でも本当に、でも、大事ですよね。考え方の切り替えもそうですし、でもやっぱ全てはそういうのって、やっぱ人の力、やっぱ他力がないとどうしても自
そう
分っ
です。
てなかなかこうね、こう平静を保っていたりとか、常にポジティブとか無理じゃないですか。
そうだ
私
と
どっち
思い
も
ま
常にポジティブな人と勘違いされるんですけど。案
だ
外家だと脳死なんですけどね。
ね、一人で泣いたって逃げちゃう方だし
い
ね、
やいや、
本
本当
当
で
ね。
すよ。なのでね。まあちょっと何事もね、ちょっとこう、挑戦していくことも大事だなと思いつつ、今回はちょっとその新しい実験的にやってみようかなっていうところのお話でした。
これは今後が楽しみですね。素敵なお話をありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
ケンケンダンスファクトリーは、工場長ケンケンが、熱い時代を生きてきた大人たちも、未来を担う若者たちも、ダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は、概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。